真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。第149夜となりました。今夜のお便りご紹介します。ペンネームカジーさんからいただきました。こんばんは。こんばんは。こちらのポッドキャスト毎回楽しみに拝聴しています。本を読まない人でしたが、今では読書が大好きになりました。以前バタヤンさんが資格試験の勉強をやりすぎて点が良かったという話をされていましたね。そこでアラフィフおばさんの相談です。私は10月末に昇進試験を受ける予定です。年齢のせいもあり、なかなか集中できず、覚えも悪く焦っています。ぜひ、バタヤンさんの勉強方法と参考になる本などありましたら紹介していただきたいです。よろしくお願いします。といただきました。リクエストありがとうございます。昇進試験を受けられるんですね。うちの会社は昇進試験、昇格試験というものがないので、どういう内容のテストなのか、どういう対策が必要なのか、ちょっとわかりませんが、自ら試験を受けられたとしたならば、その選択されたこと自体が素晴らしいですよね。とにかく大人になると試される、テストされるっていうことが自分から動かないとなかなかどんどんなくなっていきますからね。挑戦するっていうこと自体が素敵なことだなって思います。マラソン大会でもダンス大会でもプレゼンでも、何か実力を披露する期日に向かって準備することって、こう一回学生生活とかから離れると結構難しいものですよね。その段取りを自分で踏まなきゃいけないっていうか、自分を見積もりきれなくて加減がわからなくなるっていうね、こう不安だけが募っていく感じ、すごくわかりますね。今日のテーマは勉強法ということで、カジーさんにはこんな本を選びました。今夜の勝手に貸し出しカードは、ミセス・カトゥーラの新感覚タイパ英語、英語攻略の最短ルートという本にしました。資格試験に、昇格試験に、昇進試験か、英語、語学が含まれているかどうかはちょっとわからないですけれども、この本は英語の勉強法を解説した本なんですね。でも英語以外の何かを学ぶときにもすごく参考になるなと思って、この本を選びました。もちろん英語を学びたいっていう方にも、そしてそれ以外に何か資格試験に向けて勉強しなくちゃいけないとか、あるいはお子さんの勉強本で悩んでいる親御さんなんかにもおすすめのこの本。紹介されている5つの最短ルートっていうのは何なものなのか解説していきたいと思います。私がなぜこの本を手に取ったかというと、タイパ英語っていう言葉がパッと目に飛び込んできたんですよ。蔦屋書店の店頭だったかな。タイパ英語って新鮮じゃないですか。タイパってね、最近よく使いますけど、どちらかというと悪い方の文脈で使いますよね。最近の若い子はタイパ重視で、辛抱を知らないとか、下積みの大切さを知らないんだよとか、映画もドラマもタイパ重視で倍速で見るとはいかがなものかとかね。まあその文脈の通り、タイムパフォーマンスを重視しすぎるっていうのは良くないかもしれない。何か大切な見落としをしてるかもしれないし、近道したつもりでショートカットしちゃったところにこそ大事なポイントがあったみたいなこともあるとは思うんですね。だけどタイムパフォーマンスが悪いっていうのもやっぱり避けたいところですよね。できればタイムパフォーマンスは悪くない方がいいし、特に語学の学習みたいな小さな積み重ね、量と時間軸を必要とするものの習得において、タイパってすごい大事な発想な割になかったなと思って、まあそれは時間が無限にあればたっぷり時間を使って、それこそ赤ちゃんがちょっとずつ言葉を覚えていくみたいにして習得していけばいいですけど、会社が急にグローバル化だってなって、今から赤ちゃんみたいなペースで語学を習得していたら 定年退職を迎えちゃうなってね、私なんかだと思っちゃいます。まあ、それで、本の話に戻りますと、新感覚タイパ英語の画期的だなと私が思ったポイントは、人によってタイパのいい学習方法があるよってことを教えてくれたとこなんですね。人によってというか、まあ、大きく分けると5つあるというふうに書いてありまして、人の認知才能には5つあって、直感反応、言語思考、聴覚、視覚、感覚の5つとありました。認知才能という言葉自体、私はこの本で初めて知りました。認知特性っていう言い方はあるけど、それとまあちょっと違うのかな、似たような感じかもしれないですが、まあ、この本には例えばどんなことかっていうと、友達と海を見たという記憶があったとして、海がキラキラしてたなーって視覚的なことを言う人と、波の音を思い浮かべる人と、青春って感じだったよねって感覚的なことを言う人がいて、まあ、それが認知才能の違いですよというふうに書いてありました。で、これを語学の学習とつなげますと、直感反応は瞬発力ですね、言語思考は言葉の理解、聴覚は聞く力、視覚も聞く力に大切と。で、視覚は日本にいながら英語をマスターするために必要なイメージ力にもつながっているし、最後の感覚は英語スイッチを感じる力とありました。で、マスターするには5つとも必要なんですけども、得意なところからアプローチすればいいんじゃないっていうのが、このミセス・カトゥーラ先生こそ加藤田美恵さん教えなんですね。加藤田先生なんだ、ミセス・カトゥーラさんは。はい。で、最初に簡単なチェックテストが出てきます。映画か洋画を見に行くとしたら、その決め手は何かとか、部屋を選ぶ時の決め手は何かとか、友達が間違ったことを言った時のリアクションはどんな感じかとか、そんなのをまあチェックしていくと、自分が5つのどのタイプ、どの認知才能タイプかが分かるようになってました。で、その5つのタイプをちょっとご紹介しますね。帯にも書いてあるんですけど、1つ目は直感反応型、おしゃべり大好き、コミュニケーション重視のタイプですね。2つ目が言語思考型、読んだり書いたりまとめたりが得意な優等生タイプ。3つ目が聴覚型、聞いて覚える、真似するのが上手なミュージシャンタイプ。4つ目が視覚型、記憶が映像として残るカメラマンタイプ。で、5つ目が感覚型、なりきることが得意なカメレオン俳優タイプとありました。まあ、こう聞くと皆さん大体自分がどのタイプかなとなんとなく想像がつくんじゃないでしょうか。私はですね、ダントツ言語思考型でした。読んだり書いたりまとめたりが好きなタイプですね。まあ、ノートとか結構綺麗に撮るのが好きなタイプでしたから、まあ、意外だったのはなりきることが好きな俳優タイプも点数がちょっと高かったですね。あと、この本によると極端に低い苦手っていうのがどういうタイプか知るのも大事だそうで、私は直感反応型、おしゃべり大好きタイプが一番低かったです。おしゃべりな図書室っていう名前なのにね、この番組でもこうやって喋るために台本を書いているっていう時点で直感反応型じゃないですね。で、この本にはそれぞれのタイプにこういう勉強の仕方が習得が早いですよっていうメソッドと、あとおすすめの参考書なんかも紹介されています。言語思考型の私におすすめされたのは文法ですね。まず語順と時制の話です。言葉の順番と時間軸の、理屈が分かった方が頭に入りやすいってことでしょうね。それはなんとなく実感でも分かっていたことなのででしょうねって感じがしたんですけど、目から鱗だった、なるほどって思ったのは、英語頭にする言葉の削除の訓練が載っていて、言いたい日本語の文章があって、それをすごい簡単な日本語に一回直して、それを英語にするっていうやり方なんですけど、例文として、梅雨の季節なので蒸し暑いですねっていう日本語を英語にしてくださいっていうのが出てくるんですけど、まあ私だったら梅雨って英語でなんていうのかな、なんとかオブシーズンっていうのかな、シーズンオブかなとか蒸し暑いっていうのはなんて言うんだろう、スチーム とか言って止まっちゃう。多分思考停止、フリーズですね。で、この本には正解は It's hot っていいと書いてあるんですよ。衝撃。でもまあそうですよね。よく考えたら普段のコミュニケーションなら暑いねって言えればいいわけで、その正しい言い回しとか正しく表現しようって思うと知らない単語が出てきてつまずいちゃう。そして結果として黙っちゃうっていう感じよりは、まあ、知ってる単語で大体言いたいことが伝わればいい。とにかく発せよっていうマインドセットなんだと理解しました。これ私日本語でもそうかもしれないなって思って、ちゃんとしたことを言おうとか返そうとか正しいかどうか調べてから書こうって思ってメールの返信したり声をかけたりするタイミングを逃してしまうっていうね。私が苦手だったといった直感反応型が高い人は逆にこういうのが得意というか悩まないで済むのかなって思ったりしました。そしてこの本には先生と学ぶ側の相性の話も書いてあって、その才能のタイプが全く違うと辛いなという想像がつきますね。で、それは上司と部下でもそうかもしれないなと思ったんです。喋っちゃった方が早いっていうタイプの上司と、そんなに口頭で言われても頭に入んないか、何か箇条書きとかまとめてほしいなって思うタイプの部下だったりすると、まあ、辛いですよね。それで、まあ、梶井さんのお話に戻りますけれども、英語以外の学習法に応用しますと、耳から入る、こういうポッドキャストを聞いたりする方が頭に入るっていう人もいるでしょうし、何かノートに書いたり、視覚的にまとめた方が頭に入るっていう人もいるでしょうし、あと私は昇進試験っていうことで言うと、何かになりきるカメレオン俳優タイプは結構役に立つんじゃないかなって思いました。まず英語を話すときって多分ちょっと英語キャラっていうか、ややテンションの高い、はっきりものを言うオープンマインドみたいなキャラを被る必要が、まあ、私の場合は特にあるように思うんですね。で、こう同じようにマネージャーも、私は有能なマネージャーっていう、こうキャラを被る必要があって、リーダーの仮面っていうマネージメントに関するいい本がありまして、あ、今日はそっちを先に紹介しろよって話だったかもしれないな。リーダーの仮面っていう本もいい本なんで、ちょっとよかったらチェックしてみてください。この本には良きリーダーっていうのは素のままの自分じゃダメで、仮面をかぶらないといけないんだってことが、まあ、繰り返し書いてあるんですよ。ちょっとやっぱり役割を演じるみたいなスイッチがあった方が良くて、まあ天海祐希さんをかぶるじゃないですけど、素のままの自分で、いい人でいるというよりは、イケてるマネージャー風な、こう、キャラを被る、コスプレをするみたいな必要があるっていうのは、まあ、この本から私は学んだことなんですけど、昇進試験に小論文とか面接があるのかどうかちょっとわからないですが、そのままの自分を見てよっていうより、ちょっとまあイケてるマネージャーキャラみたいなものを被って、イケてるマネージャーならどう言うかっていうのを想像して書く、喋るみたいな感じでもいいのかもしれないですね。さて、今日はこの新感覚タイパ英語から神フレーズをご紹介して終わりたいと思います。日本には謙虚さが美徳という文化があり、気を使ったり空気を読みすぎたりする日本人にとって、自分の才能や人と違うことを自分が認められてかつアピールすることはマイナスの行為と捉えられがちです。だからこそ自分の才能に無頓着になっていますとありました。英語がマスターできない理由としては、その得意な感覚とのミスマッチにあると。だけどもっと大事なこととしては、自分を肯定しない、みんなと同じじゃなきゃいけないっていう感覚が、まあ、阻害しているというようなことが書いてありまして、で、その自分の感覚、才能に無頓着になってるんじゃないかという箇所なんですね。ああ、最初にその認知特性っていう言葉は知ってるけど、認知才能っていう言葉は初めて聞いたっていう話をしたんですけど、そうか、認知才能ってわざわざ才能って言ってるのはこういう意味があるんだなって思ったんですよね。才能なんですよね。その、 例えば綺麗な海を友達と見たなっていう記憶を、キラキラしてる水面の光とか夕日の色とか空の色とか、まあそういう視覚的なことで覚えられる人もいれば、波の音とか砂浜の音とか、その時に海でサザンがかかってたとか、そういう聴覚的な記憶で覚えられる人もいれば、まあ青春映画みたいだったなとか、なんか岩井俊二の映画みたいだったなとかって感覚的に覚えられる人もいて、まあ、それって才能ですよね。そうやってこういろんな人にはいろんな才能があるっていう、多様性を認めかつ自分を肯定するっていうことが大事ですよっていう話が書いてあって、まあなるほどなってすごい思ったんでした。さっきその上司と部下で違うと辛いよねって言ったけど、まあ、違うからいいってとこもありますよね。そのこうしてくれればいいのにとか、なんでこうできないんだろうって思ったり、なんでもっと分かりやすくまとめられないんだろうって思っても、逆に役からすればですよ、川端さんなんでいちいちあんな細かい資料にまとめて口で喋っちゃえば早いのにって思われてるかもしれないし、川端さんはリアクションが薄いなって思われてるかもしれないし、まあ代わりにそういう口で喋って説明が上手な人がいるから、この部署が成り立ってるみたいなこともあったりするかもしれないですしね。まあみんなの才能が一緒じゃないからいいというのもありますし、お子さんなんかでも、その、私だったらこうするのにっていうのが違うからいいっていうこともあったりするかもしれないですね。まあ、新しい感覚の人だと、また認知才能もキラキラとギュッと凝縮されているので、そうかそうか、そういうやり方があるのかって若い子に思ったりすることも多いですね。さて、梶井さんの昇進試験、心から応援しています。頑張ってください。今日はリクエストありがとうございました。さて、今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、リスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラムバタ読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。